もう少し飲む？
終電間に合うの？
いやまだあるから大丈夫だよ。もうちょっとだけね、ちょっとだけ行こうよ。
そうやっていつもさ、朝まで付き合わされるんだからさ。いや今日は帰るってはっきり言えたらいいんだけどね。
人生なんてずっとミリオンクロスロードだよ。
だよな。じゃあ行ってみよっか。
池袋交差点24時。
あ、どうも加藤です。
あ、どうもどうも。どうも、
ね、大田君すごいよ、ポッドキャストのチャート。
まあね、
総合チャートで100位食い込んだらしいよ。
まあこれなかなかないことですね。
でも音楽チャートじゃ
11位だ。
11位っていう。
いやでもまあ音楽がね、そもそもチャートに食い込むってことはないわけですよ。
そうなんだ。
音楽なんてまだ軽いもんでね、世界のその
世界のね、
いろんなものにとっては
便利にね、政治とかに比べたらね、
それやっぱね、うん、あれなんですよ、食い物とかさ、うん、引っ張る力がすごいわけよ。人間のそのなんていうの、
根底の音楽以上に、
そうそうそう、
その情報として
腹減ったっていうのがやっぱり人間のその欲求としてはさ。
あ、そうなんだ。
別にさ、
じゃあ小谷君の中ではそれはない、どれぐらいのチャートにあの腹減ったチャートが2位ぐらいにいるんです、音楽は。
音楽はまあ俺の中では結構上位にやっぱいるね。
だって仕事してるからでしょそれは。
仕事別としてやっぱり6位ぐらいにやるんじゃないの。
随分したね。
そう、
ベスト5に入ってないんだ。
5は難しいね。
昔あれだもんね、アンケートで小田さんにとってね、
う
ん、音楽をしてた時レジャーって答えた
もんね。そうそうそうそう
ね、あれや、俺はびっくりしたね。
だからやっぱりね、そのやっぱ高校生の頃だとやっぱ気分変わっちゃいけないんですよこれ。
いや高校生の頃からレジャーだったの。
あの時はもう当然レジャーとして開始したわけじゃない。
ああそうかそうかそうか、うん、そうだね、レジャーとアドベンチャーがこう混ざった
の
が。
そうそう、でそれをいつまになんかやっぱりさ、うん、これでやっぱ将来仕事しなきゃいけないって思うあたりで、うん、一瞬レジャーを見失うんだよね。
ああ、うん、レジャーを見失う。
それでレジャー感をね、
レジャー感をね、
どんどん音楽がつまんなくなってきて、うん、潰れちゃうんだみんな。
あ、そこが潰されちゃうんだ、うん、
そこで俺がそこから伸びてきたっていうのはさ、うん、やっぱそこでまたレジャーを戻したんですよ。
戻したんだね、
レジャー感を。
レジャー感をね、うん、これやっぱりあれなの、孝太郎くんがあのほら、高校のさ、頃、うん、数年間さ、うん、東北の方で過ごした時にさ、
はいはいはい、
寒くていられなかった時にさ、うん、暖房器具ゼロ、
ゼロ、ドライヤーでね、
ドライヤーでこう布団の中でドライヤーを入れてね、
手を温めね、
手を温め、それでもギターを弾いたっていう時、
そうそうそうそう、
あの時もレジャーはあったの。
だからあの時ぐらいからこうレジャーを忘れかけたんだよ。
忘れかけたんだ。
プロになろうと思ってるから。
ああ、早いね。
うん、だって17歳からもうプロになるって言ってたからさ。
それみんな公言してたの。
いや校長先生に言ったんだよ。
かっこいいじゃん。
いや俺ほらクビになったでしょ高校。
うん、
で校長校長
知らないけどクビになったんだ。
なったんです。校長室呼ばれてさ、うん、でお前古市お前将来どうすんだって言ったらさ、うん、いやまあ僕はギターで書で生きていくんであんま学歴も関係ないんですよ先生っつってちょっと鼻で笑われちゃったんだけどさ。
うんって感じ。
そうそうそうそうそう、まあ、あれもう生きてりゃ100歳超えてんだろうね。
あ先生、うん、何年行ったの高校に。小太郎君東北のあの高校。
まあ高校自体はまあ1年ちょっとだけどさ。
あそうなんだ、うん、で一回あれだよね、東北ツアーやった時に空き日があってさ。
あそうそうそうそう、
みんなで何あれ家出したの小太郎君。なんかみんな探してるっつってたよまだあの頃。いや
だから違うんで、だから
小太郎君を
なんつうの、だから辞める時にさ、うん、なんかやったんだよね、忘れちゃったんだけどさ、
ね、事件を起こした、金八先生ばりに。
そうそうそう、うん、先生逃走したんだよ、
ね、逃走したの。
そうなんだよ。
犯罪
する。犯罪じゃないけど、うん、これまずいんですよ、逃走したでしばらく、うん、まあ遊びがてらね。
遊びがてらどこにいたの。じゃあどこに。
先輩
の
父とかさ、いろいろと歩いてさ、
転々と、うん、あやるね、うん、じゃあ孝太郎そういったところからなんだ、まあ、デカとしても犯人のこうルートを
そうそうそう
見上げられるんで、自分がもっと犯人だから。
そうそう、足取りだよね、
足取りをね。
であの時俺も金がなくなってきてさ、うん、最後はすげえ安い定食屋でさ、うん、飯食ったんだけどさ、うん、あのカレーコロッケうまかったな。普通のコロッケだと思ってさ食ったらさ、カレーの
カレーだったんだ。
うんとしたんだよね、うん、
で得した気分だよね。
得した気分なんだよね。
あそうなの。で学校に行ってね、うん、ちょうど1日な、仙台のライブの前日だったっけ。
そう、あの青森どっかから仙台に移る空白の
1日があったんだよね、うん、でじゃあちょっと孝太郎君のね、あの母校に行って、うん、あの本当にギターで飯食ってますよって校長先生に言いに行こうぜっつって。そうそう
そ
う、
他人で、他人、
他人か、うん、他人に行こうぜっつって行ったんだよな。
俺嫌だったんだけど、うん、リーダーとイベントが盛り上がっちゃったもんね。
そうそうそう、も
イベントが盛り上がるんだよと思って、
それ挨拶しなきゃいけないっすよっつってね。
そうそうそう、
俺でもう学校訪問っていうかね、ふるさと訪問みたいになっちゃってね。
そうそうそうそう、
で行って ったらいたんだよね。
いたんですよ。
でいて、その時にまあ最初担任の先生が出てきて、
そうそう、山本先生ね、
意外とクールだったね。
クールだったね、うん、怖いんだよあれ。
あ、そうなんだ。
すぐぶっ飛ばすんだ。
なんで古市生きてたのかぐらいのね、調子で来て、でそのうちバンドの責任者は誰って俺が連れてかれたんだよね。で責任者の加藤ですって顔さして、したら古市よろしく頼むみたいな感じでね、ちょっと出たんだけど、その時にたまたま通りかかったさ、うん、女の先生誰なの、
国語のね、うん、小前先生って言うんだよ。
あの先生が言ったことが好きだったんだよ。どこにいたの。
だからさ、
そうずっと逃げてたわけだろお前、十何年も
逃走中に。その学校辞める前の逃走中にさ、うん、腹減って小前先生にでもトースト食わしてもらったんだよ。
あ、そこに寄ったの。
寄ったんだよね、生鮮地。
うん、そしたら
腹減ったんですって、うん、パンかなんか焼いてくれてさ、うん、食ってさ、腹減ったら帰ったんだ
よ。いい先生だな。
で、あのクールだった生鮮地も夜にさ、うんうん、ブーって感じでさ、先生ちょっと腹減っちゃった
んですけど、それカレーライスでしょ。
カレーライス
なんだ、あんたカレーライスお前たくさん食べたなって
思うんだよ。そうそうそう、
ジーンときたんだよね。
その時先生が横でカラカラって水割り飲んでんだよね。
それだるま。
だるま。その時別のお客さんからも来たんだよね。
あ、
たまたま俺軽くて先生からからって飲んでんじゃん、うんうん、あ、なんとか先生なんとかやってますねっつって、うん、私も嫌いじゃないもんでねっつってよかったんだよね。大人の子さ、その時俺嫌いじゃないってセリフ覚えたんだ。
ああ、それよね、うん、肯定否定みたいなね、
酒好きでねっていうよりは、うん、嫌いじゃないんですよっていう、あの大人感ね、
ね、なんか日本人のいいとこだよね。
いいとこだよ、わびさびというか、そうそうそうそう、こう回りくどいっていうかね、
ね、それ今ないよね、それがね、ね、
今ないんだよね。
じゃ、それをそこで覚えて、
覚えたんだよ、
ね、一つ大人になったわけだ。
なったからな。
ごたくが香港から楽しく聞いてますって。
それはそうですよ。世界でもポッドキャスト。
すごいねこれね。
これ大変だよ。
これあれじゃない の、うん、あの世界で聞かれてるってことはさ、うん、たまには英語で喋ったりしなきゃいけないじゃない。
いや、いいんだいいんだよ。あの世界にいる日本人が聞くんだから。
あ、そういうことね、う
ん、別にあのデイブなんとかさんが聞くわけじゃないから、
うん、あ、デイブなんとかさんも多分ね、うん、トムナとピーターソンさんでしょうね。そうそうそうそう、これミックさんって人、あ、ミックさんってこと
だろ
う
か。だからそれは向こうにいるから、うん、しょうがなくそういう名前つけてんだよ、呼びやすいように。
じゃあね、ほ、本当は何、
道代とかさ、
そういう人、あ、道代でミッチでミック、
例えばね、これ俺の推測だけどね、
うん、
まあ、全く違ったら失礼だけど、うん、まあ、ミッチだとしたって、うん、英語、日本語分かる人なんだからさ、問題ないんだよ。
そうなんだ、うん、コウタロ君なんてやだなって言ってたの。
別にコウタロウね、大体
あんまりこれ略されてしないの。
まあ、昔小学校の頃は略したやつだよね。
なんて言うの。
チブってやつなんだよね。
チブ、うん、恥ずかしい。
違う違う違う違う、まあ、チはね、確実に古市の地なんだ。
ああ、古市の地か。ブは何、
わかとにかくなんかね、うん、最初は違くてもう忘れてたけど、それが変形してって、うん、最終的に
最終的に
そこに落ち着いたわけですよ。
地なんと、古市の地なんとかが、
う
ん、
そうそうそうそう、
だんだんだんだん短くなってって、うん、そこチブ、
チブ、
チブ来いよって言ったの。
チブ行こうぜって感じでさ、
ちょかっこ悪いね、なんか。
そうなんだね。いや、でも結構キャッチでよかったよ。
まあ、キャッチってキャッチだけど、うん、で、何、そのまあ日本語で喋りゃいいんだけど、コウタロ君一時期さ、うん、なんか土地狂ったようにさ、うん、韓国で焼肉食ってた時代あったじゃない。
あの時ね、凝ったね、韓国ね。
あれ、な、何、やっぱ韓流。
いやいや、韓流の前だよ。あれ、
韓流の前だ
った。前ですよ、まだヨンさんの登場前です。なんかでね、うん、まあ、あの頃食の研究家でもあったでしょ俺、
うん、まあ、イタリアとかもよく行ってたね。
そうそうそう、あれもパスタ研究で行ったわね。
パスタ研究でわざわざイタリアまで。
もちろんですよ、あれは。
でも行った途端にあれでしょ、イタリアの街の中意外にトイレが少なくてドキドキしたでしょ。
おしっこさ、酒飲むじゃん、うん、おしっこする場所ないんですよ。
意外とヨーロッパないよね。
だってさ、うん、巨大デパートにさ、トイレ2個しかないんだよ、う
ん、じゃ並んでんだ。じゃ
並んでんだよ、
行列になって
る。カフェ行けばさ、うん、おばさんが座っててチップ取るでしょ。
ああ、取るね、
うん、めんどくさい。
で、どうするその時。
払うよ。
で、並んでちゃん
と。俺そうなんだもん。ああ、だってヨーロッパのさ、しかもあんな古い街並みが綺麗でさ、うん、とてもタチションするムードじゃないんだよ。
まあ確かにね、
あれタチションできないね。
いや、僕、俺もさ、一回のロンドン行った時にさ、ああ、もうほんとくねりそうだったんだよ。ああ、もう後ろの方がね。ああ、それでもう公園とか絶対あるじゃん、うん、
はいはい、
あの日本だったら、うん、確実に、うん、でもちょうどさ、不況のロンドンだったからさ、ホームレスのたまり場になっちゃうんだよ、トイレが。
なるほどね。
あれでロックされてた時の気分があるから。
分かる分かる、
分かる。
一瞬ほっとしただけ
に、一瞬ほっとしただけに。それからきついじゃん。
きついね。よくでもあれだよね、朝のトイレとかくねってる人いるよね。
いる。 これ赤羽駅ですごい男見たもん。もうね、こう手をね、なんていうの、ジーザスって感じだから。
わかるわかるわかる。
でも前に二人いるんだよ。うん、でかわいそういなと思った。
きついね。
さすがに二人がね、どけなげた。
なんかね、
どうぞつった
もん。本当。なんかコンコンコンこれずっとノクシャ止めるよね。なんかさ、カツカツ。
小太郎あれ好きなんだよ。え？池袋事件。
何？
トントンってやる
で。俺はね、そう池袋のね、パチンコでトイレ入ってたんですよ。うん、で。ノックされて
だから入ってんの孝太郎君
俺が入ってんだ、うん、でノックされたわけですよ、うん、したらさ普通だったら俺は入っていいじゃない、うん、まあ入って言わないけどさ、
まあどう反応するよね、うん、
トントンって言った後に誰だっつったもん誰だじゃねえよと
おめえが誰だって、う
んうん、しまいに上から覗いてんだよ
おかしいよでも池袋多いやん即
追いかけたんだよ
追いかけたの
追いかけた即追いかけた待てっつって、うん、で逃げ足の早い野郎でね
逃げられた。
どこに消えたのかなあれ。
それ不思議だよな。トントン誰だね。ふわ言うだもんな。
あれだもしかしたらなんか取引の現場に使う予定だったのかもしれないね。
そうトイレよ。それあだ誰だが合図なのかな。
そうだだって誰だっつったら例えばさマドンナとかさそれは合図が、う
ん、マドンナっつったら上からポンって何か飛んでるの。
そうで俺返事がないから上から飛んでたんじゃないの。
ああ、うん、その時間に実は入ってるはずなのに、う
ん、目があって、うん、やべえと思って逃げたんだよ。
で後藤が追ったんだよなぜか。
それ差がなんだね俺ね追うのこ
と。そうだでやっぱデカなんだ。
デカなんだよ。
でちょっと韓国の話なんだけど なんで行ってたのだから。
いやだから食品研究で焼肉とかでさ。うん、行ったんだよね。
であれらしいじゃ んすごいなんかハマってさ。
ハマったよ。
草薙君ばりに韓国語を、うん、話せるようになったの。
あのね勉強してね毎週テキスト NHK のやつ買ってさ。
ああ韓国語講座
で行きつけの飲み屋にさ、うん、韓国人のバイトがいたからさ、うんまあ、それと軽く会話の練習とかも知ったとこまで行ったんだけどね、
うん、どれぐらいまで喋れるようになったの。
まああの頃はねまあそこそこだね。
結構簡単なの。
難しいんですよ。難しいからその、うん文法で覚えると簡単らしいんだけどさまだ簡単にいいからさ、うん、その例えば例文で覚えるわけですよ、うん、例えば学生ですかとか白線家とかって覚えるわけですよ、うん、それ通じるんでね、うん、嬉しい。
結構通じるんだ。
通じるんですよ。でももう断って面白いもんでね、うん、あれからもう7、8年経つでしょ、うん、一切忘れたね。
全然覚えてないってこと。
何にも覚えてないね。で俺ククも忘れたもんね大体ね。
ククも忘れた。
ククも結構考えるもん。
僕は結構ね、うん、七の段でみんな転ぶらしいね。
そうだよね。
七区とかわかんないでしょ。
七区
ね。
ね。
出てこないでしょ。うん、七の魔の七の段ってある。
魔の七の段、
ね。魔の七の段。
それやっぱセブンだけある、
ね。セブンだけあるんですよ。ブラッドピットのセブン。
セブンね。
よかったもんだあれね。
よかったもんあれセブンね。
最後首入ってるところ。ドッキリしたよね。
ドッキリした。ドッキリしたやら言うとやっぱりさ、うん、ストレートにやっぱりオーメンとかね。オーメンじゃねえや。なんだっけあれ。
オーメンドッキリしたもん。
オーメンで何だっけ最後手が出ちゃうやつバーって。
キャリーでしょ。
キャリーだよキャリー。
あれは怖かった豚の血がね上からかけられたりとかするやつでしょ。そうそう
そうキャリーだよ。
ね。
キャリーオーバーだ。
キャリーオーバーじゃないよ。あれ怖かった。ね、でもあの頃のさあのエクソシストから始まったさ、うん、あのホラー映画ってすごいなんかさ、うん、何年間かものすごい怖かったじゃない。最近のホラーってどうなの。
俺ねあのリングってあったでしょ一時流行った。
流行った流行った。
あれ見てさ、うんまあ、正直怖かったわけですよ。
あの和風のさそうそうそうあのホラーの方がさ
リング螺旋って続くんだよ。
あるね、
日本だとだから、うん、でリングと螺旋の間におしっこ行こうと思ったんだけど、うん、トイレ行けなかったもん映画館の映画館のトイレなのに怖くて行けなかったもんね。でトイレの前で少し人が入るのを待ってトイレに参加したもん。
孝太郎君怖がりなんだよね。
お化けだけだな。
お化けだけはね。
いまだに俺ホテルで電気消して寝れないんだから。
そうそうそうそうそう、本当そうなんだよ。で昔ね某スタジオでさレコーディングスタジオでさ、うん、なんか業界の噂だとほら、うん古いスタジオってさ必ずそういう霊がいるとかさ、そうそうそう、そういうのはね、うん、こう業界内だともう一般的な話じゃない。
そうそうそう、ね、
でちょっと霊感の強いさエンジニアの人とかをさ呼ぶとさ、うんまあ、見えてんだか見えてないか分かんないんだけど、
う
ん、こうトラック台の最中にさこう右肩をなんかこう上げんだよね。
手で払って
んね。そうみんなに見せたいんだけどこう今ポーズ取ってんだけどこう手で払ったりね、うん、何やってるんですかって言ったら今来てんだよねとか言うんだよね。
そうそうそう
そう、そうすると孝太郎君見えない？ あそこにとかって言ってトイレのね、うん、手前で2人とか言うと孝太郎君もう全然トイレ行けなくなっちゃうトラックハウス最終に
ダメなんだよ。だってさ、しかもさ、あのスタジオのさ、うん、1階の空いてる部屋でさ、うん、女の子がまりついてるっつんだからさ、うん、そんなとこ行けないよ
ありえねえよ。
女の子
マリついてる、マリついてるって言ってたね、言ってた。でもあれはでも怖かった俺も
でね、うん、そのリングの螺旋の見た夜さ、うん、まあ、酔っ払ってなんとか家帰ってさ、うん、怖いわけじゃん、うん、でも寝れないわけよ、うん、でもなんとか寝てさ、うん、4時ぐらいかな起きちゃったのね、
う
ん
う
ん、
いや全く言わなかったね。
でこれもう寝直せねえなと思ってもう家中の電気つけてさ、うん、どうしたらいいんだこれ電気つけても怖いぞと思って、うんうん、立ち飲み屋行ったもんね朝からやってる
朝から飲んじゃったんだもう、うん、おっかなくて
帰っておっかなくて、うん、で俺以外のやつはみんな手配しようあ今日どこどこの現場やな3人そうじゃあプータル公園でよろしくみたいな
プータル公園のね
俺だけそこで震え上がって
震え上がって早く
日
が
昇って9時とかになって、うん、カンカン照りになってきたら家帰って寝たもんね。
何それ
そんぐらい怖いんだよ。
なんでだろう。じゃあありえないじゃんそんなさ。
いや今となればね。でもやっぱ今でもあれリング見たら無理だろうな。
で今でもだって小太郎くんあれじゃないツアー先でさ、うん、結構、うん、まあやっぱホテルってさなんか俺あんまり霊感ないけどさたまにあるよね。
あるんですよ俺霊感あるじゃん。
うんなんか重たい空気がさ、うん、ね、うん、叩く時小太郎くんだって一回仙台でさ
そう
ドア開けてあ俺帰るってそのまま新幹線で帰ってったんだよこの人。
そうなんだよね。
うん、うん、そう重てえっつって
あ俺帰る
っつって俺帰るっつって最初間に合うっつって帰んなよって思ったんだけどあれやっぱダメだった。
ダメだった。
ダメだった。
もう恐怖。
これだからあれ覚えてない？そうホテルで思い出したけどさ、初期の頃さ、うん、もうかなりツアーもさ、うん、もう初めてぐらいの時にさ、うん、大阪のホテルに泊まった時にさ、うん、あの頃まだバブル？あれ。
バブルだよまだ最初。
バブル、うん？安いホテルだったんだけどさ、こう豪華に。うんね、見せかけようと思ってさ、うん、各部屋にさ、うん、でっかいさパネルのさ、うん、綺麗な写真があってあったんだよ。
なんとなく覚えてるね。
覚えてる、うん、で孝太郎くんの部屋は竹林かな。
奈良だよあれ。
奈良のホテル。
奈良のホテルだと思うな。
あの孝太郎くんの部屋は何かだったっ。
わ俺のだよ。あの外国の部屋だった。
あそうヨーロッパの孝太郎くんはスイスかどっかのお城の見たでっかい写真が、ね
う
ん、パネルが飾ってあってすごいいかにもこう洋風な感じでこう見せてたんだ、うん、で俺の部屋が竹林だったんだで竹でこう和な感じになったなぜか、うんうん、それでリンゴ玉木の部屋が蒸気機関車だったんだ、うん、煙がモクモク出てさ、うんうん、で蒸気の部屋開けたら、うん、エマニュエル夫人だったあれ死ぬほど面白かった。
エマニュエル夫人ってはさ昔の駄菓子屋でさ俺遊んでる頃よ、うん、小学校の4年か5年、うん、であの頃エマニュエル夫人って言ったらさ、うん、究極のエロって言われた。
究極のエロだよ
これ見たら人間立ち直れないんじゃないかって
言われた。もう人間外した感じだよね、うん、エマニュエル見たら
そんな話題でうちの両親もこれしばらくぶりに映画館に見に行くかっていう相談もしてしてるぐらいのもう
両親が
そんぐらいの話題騒然だから。
そうね。
それがある日さテレビで、うんエロでやったんですよ水曜
日。ああやったやったやった、うん、何年か後にね。
そう、うん、その時ももう駄菓子屋でさ、うん、今日エマニュエルだぜみたいな感じでさ
今日エマニュエルだぜ
みんなさ
誰が言って
る友達としてみんなかよみたいな感じでさ見るしかねえだろみたいな感じでさ、うんうん、でそれが駄菓子のおばちゃんも聞いてたんだろうね、
うん、
でまあ見てさ
駄菓子のおばちゃんが、うん、
で次の日駄菓子屋また遊び行ったんだよ。こうちゃん昨日見たのエマニュエル
すごいねエマニュエル効果。
俺は見たよそうそう、うん、こいちゃん大きくしちゃったでしょおばちゃん
すごいね。
おばちゃんっていうかババアだよね。
ババアいくつぐらい。
だからあれが11歳ぐらいの時に、うん、68かな。で俺二十歳の時にいたらまだ生きてたからね
そうなんだ、うん、まだ生きてんのじゃまだ。
いやもう生きてる
ないじゃん。あ、もう生きてないか。
今生きてたら100だよ。
あ、まあ、全部100にしちゃうね。でもあったよ
そんぐらいの。エマニュエル夫人ってのはさ、うん、大変なもんだったよ。
エマニュエルでもああいう映画なくなっちゃったね。
もう70年代ならではなんだよね。
ねえ、
またシルビア・クリステルって名前よかったね。
よかったね。
シルビアっつうのもスイートだし、うん、クリステルで滝川クリステルと
一緒だからね。本当だよね。シルビアとね。
だから滝川クリステルになんか俺こうさ、うん、懐かしさを感じる。
感じるのはそこ
だったんだよ。
シルビア・クリステルから
エマニュエルとなんかダブったんだね。滝川クリステル
名前が嫌なんだよね。
そっかそっか。
はい。
終わり。
はい、コレクターズライブが続いてますよ。2月の20日、うん、金曜日、京都ミューズダイブインブルーというイベント出ます、はい、で翌日21日土曜日は神戸スタークラブでワンマン
公演。
3月1日は僕と小太郎くんでやってるね、あのビザールギターの ねバンド、小太郎&ビザールメン、これを新宿のレッドクロスで初のワンマンなんですよ。
これはプレッシャーですよ。
これあれだよ小太郎くん、前座がマジックショーやってる、
うん、そうそうそうそう、イリュージョンマリオ、
イリュージョンマリオ、しかも素人なんだよ。
そうだよ、
この前ちょっと相談があったんだけど、
今練習中でしょ。
練習中で弟子に行ったらしい。
ほんと、
うん、やっぱねウサギが帽子に入んなかった。暴れて
やっぱね、
暴れて帽子入んないんですけど、ハトの方がいいですかねって言われて、俺分かんねえよって言って、当日何が起こるか分かんないんだよ。
春のエレキ道場っていうことでね。
そう3月1日これ動物逃げ出したらどうすんだろうね、ライブハウスの中。
まあそれはそれでしょうがないじゃん。よくライブの時にさ、うん、風船が待ってんじゃん上、
待って
。あれの感じでさ、
動物がウサギだよって小太郎君、ウサギ馬はないじゃん。
ウサギ結構凶暴だからね。
凶暴だよあれ、ああ見えて。
そうだね。
昔といえばあれだよ小太郎君、あのロフトあったじゃん、うん、昔のロフト、うん、あの今のロフトじゃない場合に、うんうん、あの時ジャガタラがさ、うん、なんかニシキヘビをさ、
やだね、
連れてきてライブ中にアリスクーパーバリにこうやってたなんて。
うわ、
でそのまま行方不明行方不明だよ小太郎
君。俺ヘビとお化けだけはやった
らいいだろでしょ。あれそういうことになるよこれ。レッドクロスでウサギハト行方不明みたいな。
でもヘビね、うん、これ夢に出てきてね、うん、ペロッとしゃだしたのよ俺の夢の。可愛かったね。
あのヘビの夢はいいらしいよ。
あそう、
うん、昔から言われてる。
2009年いいね俺。
そうだいいよ。
ちゃんと
ね、いいんだ、
食い込んでんだもんねこれ。
なんだわ。で3月20日が仙台の縁、うん、これは何回かやってます ねでワンマンでやります。
何回って2回じゃないの。
嘘違うよ。
あそうか
2回か、今度3回目ってこと。
そうだよ
ですね。なかなか好きなライブハウス
です。そうですね、
はい、うん、これ銀次さんのポスター貼ったね。
貼ったんだよ。だから何なんだったんですかね。
だから貼
ったんだよ、
ね、いや懐かしかった。
いやだからあ銀次さん久しぶりって感じになるんだよね。
そう久しぶりなんだよ。しかもなんか、ね、銀次さんも見つめてんだよね。
そうそうそう、
でっかいんだよそのポスターがね。
ビーワンって感じなんだよね。
そうビーワンって感じなんで、それなんでね、ちょっとまた銀次さんに会えるなみたいな。
そうだね、
うん、そういう感じがしてますけど、
まあ告知はいいんじゃないかなこんなもんで。
ダメだ、3月21日のこれ三崎高校神奈川県の
旧、
まあ、そう、うん、もう廃校なんだけどさ、ロックの学園2009で俺がまた授業するの。
なるほどね、うん、
このポッドキャストはインターネットインタビューラジオマガジンボイスウェブのサイトからダウンロードできます。アドレスは www.voice-wave.jp、うん、毎週木曜日の夕方更新されております。意外、最近更新されるの早くなったね。
あそう、
うん、チャートインした途端に
やる気出てる、
やる気出てんだよスタッフ。
そっか、
ね、iTunes にも登録されてます、
うん、
はい、ザ・コレクターズで検索すれば見つかりますと。
おい、
便利になったんだけどボイスウェーブのサイトのチェックもよろしく。
だボイスウェーブから言ってもらえなきゃ困るって何度も言ってる
よね。何度も言ってんだろ。だから検索しちゃダメ。
いやでもボイスウェーブでダウンロードすると飛ばせるからね、ピッピッと。
あそうなんだ、うん、だからボイスウェーブこれあれかな、ボイスウェーブの他のサイト見てる人が24時ちょっとでこうクリックしてハマるやつも多いのかね、
うん、それはどうかな。
そうはない
わかんない。それ
でも小田君なんか結構居酒屋行くとつまみとかさ、
うん、
たまにさ、うん、食べもしないのに人のためにさ適当なつまみ頼
むんだね、
うん、そういうようなフィーリングなんじゃないの。
まあでもつまみはね結構リサーチしててね、横のやつとかに相談するんだよねテーブルの。
他人に、
うん、これうまいって聞くんだよ。そうすると、うん、気のいいやつなんかさ、うん、食べてみますかって人作れたりしてさ、
う
まあ、そういう夜な夜なコミュニケーションはさ取られてるんです
よ。さすがだな、やっぱねえ、うん、グラスにの底に王子って書かれるだけのことがある ね池袋の王子、うん、リスナーの皆さんからメール受け付けてます。宛先は袋24@voice-wave.net と、
うん、
袋24@voice-wave.net、
OK、
悩み相談、
うん、
乗ります、
ね、乗るよ、
というわけで、次回もぜひダウンロードするようにということで、
はい、
じゃあお別れのご挨拶を。
Do the download。
Do the download。
池袋交差点24時。